毎週火曜日のこの時間は神戸金文のキャッチアップです。
はい。今年の NHK の大河ドラマ光る君へ、は源氏物語を書いた平安時代の女性紫式部が主人公ですね。
はい。
福岡県中間市在住の作家母木地法生さんが小説香る子紫式部物語を書きました。まもなく最終の5巻が、刊行されるんですけど、熱い本なんですけど、これが大変な小説なんですよ。母木地さんによる源氏物語の現代語訳が作中作、紫式部が書いていく作品として挟み込まれて紫式部に行き、また挟み込まれて紫式部に行きっていうですね、二重の構造になっているんですね。小説と源氏物語の母木地さんによる現代語訳も読める一粒で二度おいしいっていう感じの小説なんです。母木地さんは福岡県小郡市生まれの77歳、精神科医の開業医をする傍ら、小説をベストセラーを連発してきた方で、はい、去年、お医者さんを引退して執筆に専念をされています。で、源氏物語ですけど、はい、平安時代の貴族の恋と人生を描いていますが、まあ、読んだことあります？
読んで挫折しました、途中で僕も。
古文の授業で。
授業でね。
読んで途中まではっていう感じなんですよね。
ちょっとだけね。はい。で、その時にこう、わあ、難しいって思ったりね。うん、私も現代語訳、いろんな作家さんが書いてるんですよ。で、それを手に取ったことはあるんですけど、はい、ほぼ挫折をしてます。まあ、谷崎潤一郎さんとか、円地文子さんとか、瀬戸内寂聴さんとか、いろんな方が書かれてるんですけど、今回は母木さんが書かれたということです。で、母木さんの名前自体も、母木も、法政も源氏物語の章のタイトルなんですね。それを借用してペンネームにしたほどの源氏物語好きだったんですが、今回なぜ源氏物語をテーマにしたのか聞いてみました。
12、3年前ですかね、書いてくださいと源氏物語について。その時はほらミステリーという話でしたよ。私はミステリー作家でしたから、はい、まあだいぶ前は、で、わあ、源氏ですかって言ったら、うん、母木さんは、自分は、ペンネームをそこから取られてるでしょうで、責任がございませんかって、責任、これは参ったなぁ、責任かって、うおーって、それから2、3年前で、そら、もうだんだん後から聞いてきましてね、で、コロナの始まる前頃から、そうか、やっぱり変えておかないと、と思って書き始まった時に、単なる紫式部の物語というより、紫式部がどうやって源氏物語を書いたのかというのを書こうと、そう思ったんですね。これ誰も手をつけてない。このちょっと。そして、谷崎とか円地のあたりはですね、紫式部に関するほら、学問的なほら、研究が進んでないですよ、あの当時は。それ以降、いっぱい進んでますからね。女房の世界はこうだったとか、うん、紫式部の愛人はこうだったとか、うん、いや、まあ、一回か二回結婚したのはこうだったろうとか、うん、越前に行ったとか、うん、なんかがどんどん出てきてますからね。うん、今こそ私が書ける時代だなと思いましたね。うん、非常にもう時代的に良かったと思いますよ。前の世代の作家よりは。
うん、まあ、こうしてですね、書かれた小説なんですが、もうそれ、原文を現代人にも分かりやすく書く。まあこれが、まあ現代語訳の意味でしょうけど。
はい。
それが書き終わった後に、一章書き終わった後に、紫式部の物語に戻って、
はい。
今回は出来があまり良くなかったな、とかですね。それを筆者する仲間の女性たちとの意見交換したりとか、そんなのが小説にどんどん入ってくるので、物語の中身がスッスッと頭に入ってくるんですよ。これがすごいことですね。で、母木地さんはですね、そもそも源氏物語自体が、はい、千年も前の小説なのに、とても重層的な構造になってるんですというふうにおっしゃってたんです。
原文をこう、デフォルメっていうかなんか変えて面白くおかしくした作家ばかりですよ。谷崎もそうだし、円地もそうだし、与謝野もそうだし、
今までの現代、
全部そうですよ。田辺さんにしても寂聴さんにしてもそうですよ、うん、私それは冒涜だと思いますよ、
うん、
有名な作家たちの源氏物語っていうのは和歌とか漢文を入れてないですよ、うん、物語ですーっと言ってますけどね、うんうん、これは悪いですよ、うん、それはもう紫式部の源氏物語を壊してますから、うん、だから和歌は和歌でピシッと入れようと私思ったんですね、うんうんうん、紫式部っていうのはものすごいですね、人物の書き方をしてるんですね。一人の人物を出しましょう。 心の中でこう考えるのをあれこれあれこれこれこれ考えるんですね、うん、人物というのは、うん、なんか優柔不断といえば優柔不断ですけど、うんうんうん、A でもない B でもない C でもないと、
はい、
それで発言しますね、うん、発言するのは大体嘘が多いですよ、
うん、言葉にしたものは
言葉にした、しかし本音はですね、うん、若にしてるんですよ、
うん、
ビシッと
三層の構造になってると
なってるんですよ、ああそれで人物に深みが出てるんですよ、うん、この三層構造の人物というのは、うん、ちょっとあの日大の総長でもできないでしょうね
あの心の内を文章にまず書いていて、それが発言として言葉に出てく
るのが
少し表面的なもので
、それで、まあ、嘘が混じってたり、
ところが若になると本音が出る、
本音が出る、悲しんでおりますとか、その手腕たる、だから若を入れないとそれは出てきませんからね、うん、だから、うん、あのちゃんと入れてるんですけど、
で今回若を紹介すると、これはこうこうこういうという哀愁で、
そうそうそう、
書かれてますよね。
大胆です。
悲嘆でとか。
そうで。
あ、意味付けがはっきりわかるんですね。
そうですね。あれはちょっと工夫しましたね。
ということですよね。
なんなんという意味であるって言ったらバカになりますからね。なんなんのという悲嘆であるとか言うんですね。うんうん、
そして、
楽しそうに話してらっしゃるでしょ。
そうですね。
あの、インタビュー自体もね、ご自宅でしたんですけど、とても面白くて、あの、和歌を入れ込んだことが大きな意味合いだと、うん。で、その和歌って僕らにとって難しいものかなと思ってたんですけど、はい、ハーキーさんがきちんと、この和歌はこういう悲嘆でこうなんですっていうのが補足的にこう書かれてるんですよ。書き加えられてるんです、
はい。
だから削ってしまうのではなくて書くんだけど説明をちゃんとしてるので、腑に落ちてくる。うん、そしてさらに村敷先式部 のパートに戻ると、うん、この章全体がどんな意味合いがあったのかっていうことが分かってくるっていう、そして何かの人生の動きがあった時に、では続きを書こうってなるとそれがリンクしていくんですね。初めて源氏物語の全体像が私は分かってきた気がして、本当にびっくりですよね、うん、で、ハーキーさんはこの源氏物語は女性の物語だというふうにおっしゃっていました。
この小説は光源氏が主人公じゃないですよ、うん、女性ですよ。女人、
うん。
あの、重要人物が25人出てきますけどね。
女性が
です。女性が、うん。あれを全部書き分けてるんですよ。この原稿用紙2500枚くらいの中で、
うんうん。
こんなゲートはですね、うん、できないですよ、うん。あの、日大の総長だってできないと思うんですよ。本当に。
そうですか。
本当、3人くらいは書き分けられますけど、はい、25人をこう散らばして、書き分けるっていうこの手腕、はい。これ、ここに眼目があったと思いますよ。うん、
女性の様々な生き方を書く。
そう。で、それは、みんな、哀れさ、女人の哀れさを伴った生き方をしているところに、彼女の同情があったと思います、紫式部は。
うん。それは目の前にいる人たちを見ているからですよね。
そうです。
女房として、貴族階級の中にいながら、
そう。
まあでも、使える側としている
人たち。本当に。主人に使えなきゃいけないしですね。うん、
そしてその主人たちも、この女性の、まあ、沖崎さんだったり、まあ、いろんな方がいらっしゃるけれども、その中にも非常にこう、人生の浮き沈み
が
ありますよね。
そうそう、ありますよ。それを見てたんじゃないでしょうかね。
実際の
人たち。本当に実際の。うん。はい、ねえ、そう思いますよ。それをあそこにピシッとこう、はめ込んでいったんじゃないでしょうか。それはすごい手腕だと思いますよ。
そういう小説はそれ以前にはありえないです
ね。ありえない。
で、その後もないかもしれない。
ないですよ。で、紫式部は特に漢文の素養がすごいですから、うん、あの NHK のなんか町娘のチャラチャラしたものとは全く違う人物ですから。まあ、恥ずかしいですよ、あれは。
大河ドラマです。
大河ドラマは。で、私の小説の発刊に合わせて大河ドラマを作ったのはわかりますけどね。それはありがたいですけど。なんさ
け。楽しかったです。
いろいろおっしゃりたいことが終わりのようですね。
あの、本当にこの小説を読むと、実際の王朝がどんな本だったのか、紫式部という女性が見てたものはどんな世界だったのかっていうのが、かなりリアルにわかる。源氏物語ってこんなすごい小説だったんだなっていうふうに思いました。で、ご自宅に伺ったので、当時出ていた3巻までに全部サインをしていただいてきたので、
はい。
あの、これをリスナーの方に3冊いっぺんに 一人の方にプレゼントしたいなと思っています、
はい、ということで今日はプレゼントがあります。母木に法政さんが書いたカオル子の1巻から3巻までをまとめてお一人にプレゼントいたします。ご希望の方はお名前、電話番号、住所、そして番組の感想を書いてメールで送ってください。 gu@rkbr.jp gu@rkbr.jp ファックスは 092-844-8844 092-844-8844 までご応募ください。お待ちしております。ここまで神戸金文のキャッチアップでした。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。